おはようございます。イエス様がですね、エルサレムに来て、そして、数日、具体的には3日目なんですけれども、3日目の朝の出来事が今日のところで出てきます。ちょっと最初にですね、状況を確認するために、一緒に20節21節を読んでみたいと思います。マルコ11章の20節21節ですね、ちょっと一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。翌朝早く、一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。はい、この朝にエルサレムにもう一回行こうとするわけですね。で、何度かお話しましたけれども、この時イエス様たちはエルサレムの町のすぐ近くのベタニアっていう村にいたわけです。で、こう毎日通っていくわけですよね。で、その朝もよし、じゃあエルサレムの町に出ていきましょうっていうふうに出てきたところで、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見たって書いてあります。あのイチジクの木っていうのは何なのかって言いますと、同じページのですね、12節からのところで、イチジクの木を呪うって書いてあって、前々回ですかね、一緒に見たところになります。青々と茂ったイチジクの木があって、ちょうどお腹が少し減っていたので、実があるかな、イエス様が近づいてみると、ガーン、実がないということですよね。そこで、これからのうち誰もお前から実を食べることはない、イエス様が言うわけです。で、この時にお話した通り、これはですね、ちょっと例え話じゃなくて、例え行動みたいなところがあるということをお話しました。イチジクの木っていうのはエルサレムのことを例えているわけですよね。エルサレムの町はものすごく繁栄していて、イエス様も大歓迎で迎えられた。そして、普通だったら嬉しくエルサレムに入るところですけれども、ところがですね、よく見てみると全然実がない。イチジクの実は悔い改めの実だ、よく例えられます。エルサレムの町は大歓迎して繁栄してるけど、実際は悔い改めて神様を迎える気がない、そのことを例えて表している、そういう、でも事実起きた出来事だったわけですね。で、イエス様がそのことで、もうこれからお前の実を食べるものはないって言葉を言う。すると、この日、今日の箇所のところでは、その木が枯れていたというんです。で、ペトロが、ああ、枯れてますよ先生というふうに言った。ここから始まるんですね。で、前々回はそういうその内面的なっていうとちょっとおかしいですけれども、悔い改めの実がなってないっていう、その例え的な話のところだったんですけれども、今日はですね、同じイチジクの話から始まりますが、イエス様が一言言っただけでイチジクの木が枯れたっていうこと、こっちの出来事の方に焦点が移っています。そして今日の話はですね、この後イエス様が言っている話、ペトロが先生が一言言ってたあれが枯れてますよっていう、その言葉に対しての言葉からメッセージがあるわけですね。で、具体的には今日のテーマは、信じて祈ることはなる、そういうテーマですね。さっきの前のイチジクの木の呪われた話とはまた全然別で、イエス様が一言言ったらなったっていうのと、そこから来ている話ですね。信じて祈ることはなりますよ、このことを今日はメッセージとして受け取っていきたいと思います。言い換えるならば、願いの祈りについてですよね。願って祈ることについて、イエス様が私たちに何を教えているだろうか、そのことを注目していきたいと思います。で、今年度はもう毎回言ってますので、耳たこと思いますが、絶えず祈りなさいですね。祈りがテーマです。その中でも願いの祈りはね、私たちにとって一番馴染み深いかもしれないですよね。どうあがいても私たちの祈りは願いが多くなってしまうところがあると思います。これはもう仕方ないと言いますか、別に決して悪いことではないですね。で、いつも賛美の祈りが大事ですよ、なぜなら主は賛美される方だからです、感謝の祈りをしましょう、たくさん恵みがあります、お話してますけれども、現実祈っていくとですね、もちろん賛美から始めるでしょう。そして感謝の祈りもするでしょう。そこからですね、祈りシリーズに入るとずいぶん長くなる。あ、じゃあ願いシリーズになるとずいぶん長くなる。あ、そうだ、あれもこれもこれもこれもって、いつの間にかですね、1対10ぐらいの割合になってしまってね、それは普通だと、普通、私だけ普通なのかもしれませんけど、皆さんもっと賛美にあふれてるかもしれませんが、そうなりがちだと思いますね。非常に私たちにとって馴染み深い願いの祈りです。でも、その時にですね、 まあ、心に留めておくと良いこと、そのことをよく理解して願って祈ると良いこと、まあ、そのことをイエス様はですね、今日教えてくれているわけですね。そのことにぜひ耳を傾けていって、私たちの祈り自体が、願う祈りも本当に豊かなものになるように、そう見ていきたいと思います。では22節23節を見て、まず最初のポイントを確認しましょう。願って祈るとき、何を私たちは大切にするべきでしょうか。では22、23を一緒に読んでみます。いきます、せーの。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。はい、まずズバリイエス様は言うわけですね。神を信じなさい。神を信じなさい。これが願って祈るときに大切な最初のポイントです。私たちは神様に願い祈るときは、まず神を信じることが必要です。大切です。大事です。そういうわけですね。まあ、一見当たり前のことですよね。だって神様を信じてなかったら神様は祈れないわけですから、まあ、そんな当たり前じゃんというふうに私たちは思うかもしれないですけれども、最初に私たちに問いかけられているのは、でもちょっと冷静に考えてみましょう。本当にあなたは神様を信じて祈っていますかということですね。本当に神様を信じて願っていますかということが今日最初に問われていることだと思うんですね。ここで言われている神を信じるというのはどういう意味でしょうか。決して単にですね、あ、神様がいるんだろうなってことじゃないんです。そもそもいるんだろうなって言ってる時点で怪しいですけれども、神様がいるだろうということを信じているということじゃないんですね。ただ存在があるんじゃないかって信じているということではない。そうじゃなくて、その神様は、主なる神様は、本当に聖書に書いてある通りにこの世界を作られた方なんだよ、そういうことができる方なんだよ、そして世界を作られた方だったら何でもできるでしょ、本当に何でもできるはず、少なくともこの世界に関わることを何でもできるはず、だってこんなの全部作った方ですから、それですから何でもできるはずだ、まあ、そういう方であるというふうに信じるということですね。いるかいないかで言ったらいるんじゃないっていうことじゃない。そうじゃなくて、世界を作られた神様を信じる、それが神を信じなさいということですね。だから言ってますね、イエス様が結構思い切ったと言いますか、強烈なことを言ってます。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。どうですか皆さん、山に向かってはい海に飛び込めって言って、そうなるって信じる、それが神を信じるっていうことなんですよ。皆さんは信じられるでしょうか。山に向かって筑波山太平洋に飛び込めって言って、それっていう山がですね、飛び込みに行くっていうことを想像できるでしょうかということですね。でこれはですね、だいぶクレイジーな人か、もしくは本当に神様何でもできちゃうんだなって心から素直に信じる人か、どっちかでなければ言えないわけですよね。あの山に海に飛び込みなさいって言ったら飛び込む、ああそうです、アメン、本気で言えるのは神様は何でもできるって、本当に神様がその気になったら何でもできちゃうんだよって、そう信じられる人だけが祈ることができるわけですよね。だから神を信じなさいというのは、まあ、いるかいないかで言ったらいるでしょというふうに信じるということじゃなくて、山に飛び込めと言ったら本当に山さえ飛び込ませられるぐらいの全知全能の方なんだ主は、そう信じるということですね。このことを言っているわけです。私にはできない、もちろん人にはできないけれども、主ならできる、そう信じるならば主の御心はなる、このことが今日第一に言われていることですね。もちろん人間がね、ものすごいパワーシャベルをですね、ものすごい大量に持ってきて一生懸命山を削って削ってですね、そのためにこう移していけば、まあ何年かね、何十年かかるんでしょうかね、筑波山大変でしょうね、相当ね、 それだったらできるかもしれないけど、そういう話じゃないのは明らかですよね。そういうことじゃない。だって山に海に飛び込めって言ってるんですから、それ飛び込ませるわけですよね。それができるとしたならば、本当に主だけである、主ならできるというふうに信じるということが、ここで言っている神様を信じるということなんですよね。で、何度か引き合いといいますか、例えに出していますけれども、私のお世話になった千田先生という山形にいらっしゃる先生がいらっしゃいますけれども、この先生はですね、本当にビジョンの人なんですよね。で、そのビジョンというのは単なる目標じゃない、夢じゃない、そうじゃなくて、神様だったらできる、神様が望むならばなるっていうことを信じていくこと、それがビジョンだということをいつもおっしゃられますね。本当に毎回毎回同じ話をされるので、だいぶ年配の先生ですけれども、最初は大丈夫かしらこの先生と思ってましたけれども、ああこの人は本当に信じてるんだってだんだんですね分かっていったんですよね。この人は本当に御心だったらなるってことを信じられる方なんだなと思って、ものすごく感銘を受けるようになっていきました。主が望まれて神様の栄光が表されることだったら皆さんなりますか、その先生はよく投げかけるわけですよね。それはなりますよって言うんですよね。人間の目でできるできないっていう話をすることではない。主が栄光を表されることは必ずなる、ただ私たちは信じるだけでしょう、こういうふうにいつもおっしゃるんですよね。ああ本当にそうだなっていうふうに私も何度も聞いているうちに思うようになってきました。私たちも多くそういうことを体験していますよね。例えば皆さんそれぞれの人生の中で、ああ神様ってすごいことを計画してすごいことをされるんだな、そういうふうに感じることもたくさんあるでしょう。教会の中でそういうことを経験することもありますよね。例えば常陸大宮伝道所のことだってそうだし、一番最近であれば去年ね、牧師館が取得されたこともそうですよね。ちょうど70年史も佳境に入ってきてですね、私の手元にかなり最終稿に近いやつが届きまして、この1週間読ませていただいて非常に面白かったですね。その中でいくつかこう変えてくださいっていうのを入れたら最終稿に近いのにだいぶ大きな変更になりそうで、ちょっと申し訳ないなと思いましたけれども、読んでる中でですね、その牧師館取得の話も出てきたわけですよ。で、塩原長老がね、その原稿を何人かの方書いてくださってますけど、塩原長老が書いてくれてる中で、最後の方で献金を募ったと、こんなに集まるかなギリギリなのにって思ったけれども、ぴったり 100% 集まった、もう以上でも以下でもなくぴったり 100% 集まったのを見て、まあ驚いたっていうふうにね、本当に神様を褒めたたえたっていう書いてありましたけれども、いやそうだなって思うわけですよね。私たちはいや無理じゃない、いや人の感覚で言ったらそれはおかしいんじゃ、無理じゃないって思うけれども、主の栄光が表されることはなるんですよ、私たちがそれ信じて祈るならばなるんですよ、このことをここでも語られているわけですよね。信じたらなる、そして御心ならばなる、このことを私たちは信じているでしょうか、そしてそのようにして願って祈っているでしょうか、このことが今日最初に問われていることですね。ぜひ思い巡らしてみましょう。私たちが願い祈るときに、まあ神様いるかいないかで言えばいるかもしれないから、あわよくばこの願いも聞いてもらえればラッキーかなっていう、そういうことじゃない、そうじゃないっていうことですよね。主はできる、だからこれ御心だったらなるでしょ、本当に信じて祈る、そういう信仰になっているでしょうか、ぜひ思い巡らしていきましょう。さあでは次に今度24節を一緒に読んでみたいと思います。続いて24節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。はい、こう書いてあります。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。まだ受け取ってなくても、まだ受け取ってなくても、もう聞かれた、与えられてるんだ、そう信じて祈りなさい。これはですね、信仰の本質ですよね。信仰とは何かっていうことをよく表していると思います。皆さん、信仰は受け取ることですよ。信仰っていうのは受け取ることなんですよね。それが信仰です。例えば私たちは十字架の信仰って言いますね。私たちは十字架の信仰を持ってます。それはどういう意味でしょうか。 十字架というものがある、これを信じますって、そういうことじゃないでしょ。ここに十字架がありますね、はい、十字架信じますって、そういうことではもちろんないわけですよね。そうじゃなくて、十字架の信仰っていうのはイエス様が私たちの代わりに十字架にかかって私たちを許してくださったということを信じて受け取るわけですよね。逆に言うと、信じないということは受け取らないということですよね。まあそういうこともあるかもしれないけれども、まあちょっと信じられないな、いいやっていうふうに言うのは受け取らないということですし、ああそうなんだ、私のためにイエス様は十字架にかかったの、私のために死んでくださったの、そして永遠の命をくださるっていうの、私を清めてくださったっていうの、ああじゃあ受け取ります、それ信じたい、それが信仰ですよね。受け取るということが信じるということです。主がなさること、聖書の約束、こういうものを、ああそうなんだな、信じて受け取っていくこと、これが私たちの信仰だということです。主がなさることを受け取るということが私たちの信仰ですね。まさにこの信仰の本質であるわけです。で、そう考えてみますと、主がなさることを受け取るんですから、必ずしもですね、自分勝手なことが全部叶うという、そういうシステムの話をここで言ってるわけじゃないですよね。いやいや、ちょっとね、屁理屈をこねて、だってイエス様が言ってるでしょ、祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになるって書いてあるんだから、そうだな、10億ぐらい欲しいと思って、そして、そうだな、ハワイに住みたいとか言ってですね、そしてなんでハワイか知りませんけど南国に行きたい、そしてもうリゾートで遊んで暮らしたい、そう願ってですね、もちろんそれが御心にかなう場合もないとは言いませんけれども、ごくごく限られたケースであるかもしれませんけれども、そういうふうに願ったとしましょう。で、それが御心だとね、信じて、そして今祈ってね、すでに得られたと思ったら叶うっていうんだから、よっしゃもう10億もらってハワイに20じゃんっていうふうに喜んだらそうなるかっていったら、別にそんな話は一切してないわけですね。当たり前、それはもう言うまでもないことであるわけです。そうじゃなくて、主がなさることを受け取っていくということをここで話しているわけですから、主がなさることを受け取るんですから、私たちの欲望に忠実に願うとその通りになるということを言っているわけではもちろんないわけですね。じゃあ、すでに得られたと信じるということはどういうことでしょうか。それはすぐに答えられるか、あるいは場合によってはすぐじゃないかもしれないけれども、でもこれが主の御心ならば絶対なる、そう信じるということですね。絶対になると信じて、ああよかった、絶対なるんだって受け取っていくことであるということですよね。そのことをイエス様はここで言っているわけです。必ずなると信じて受け取っていくことが大事だ。毎回毎回この願いの祈りをするときに、傘のね、牧師と傘の例え話をしていますけれども、ある先生が家庭でですね、牧師先生が家庭で祈りました。雨が降らない地域、だいぶ日照りが続いていて危ない、よし、じゃあ神様、雨を降らせてください、一生懸命お祈りして家を出るときに、小さな子供からお父さん傘忘れてるよって言われるわけですよね。なんで傘、めっちゃ晴れてるよって、だってさっき祈ったじゃんと言われる、そういう話を何度かしましたね。確かにそうですね。私たちは本当にそれが御心ならばなるって信じているでしょうか。信じた、受け取るならば本当に受け取っているもののようにして歩んでいくことができるでしょうか。信じて受け取って歩みなさい、祈りなさい、そのことが今日語られているわけです。もちろん神の時がありますね。神様の最善の時があります。それは私たちの思いは本当に叶わない、届かない、分かんないんですよね。神様の最善の時ってどうでしょうか。私たちの目から見たらどう考えても今じゃないともう間に合わないとかですね、今してくれないと最善になんないって思うかもしれないけど、でも皆さん振り返ってみてください。確かに私たちの人生に起こることは、ああの時って思うことたくさんあるけれども、神様に信頼して歩んできた時は必ず、ああ、あれが最善だったって後で感じるじゃないですか。そのことを言っているわけですよね。神様の時があります。祈り願った時に、ああすぐ与えられることもあります。ああ昨日願ったら今日答えられた、すごいって本当に主に感謝する時もある。またあるいは毎日毎日祈ってるのに、もう何年も祈ってるのに全然聞いてくれない、そう思うこともある。でもそれは 待ちなさいと言っているのかもしれないですよね。もちろんノーという場合もあります。急に閉ざされることもありますよね、まあ、それはそれで神様の最善が別のところにある場合ですね。でも待つかもしれないけれども、その時に神様の栄光がなり、そして私たちが思い描いていた最善よりももっと素晴らしいことがそこに待っている、そういうことがあるんだ、それを信じて受け取りなさい。すごく希望に満ちた信仰者だと思いますね。まだ受け取ってないのに受け取ったかのように受け取れる人は素晴らしい恵みだと思いますね。ぜひそうなれたいと思います。また同時にですね、そうしていくときに私たちはもう一つ大切なことがあることに気づきますね。それは主の御心は何だろうって尋ね求めることです。私たちはそういうふうに願い祈るならば、神様の御心って何だろうって知らないとどうにもなんねえなって気づくと思うんですね。あとそうでなかったならば、きっとこれは主の御心だって言ってずっと祈ってりゃ答えられるんだろうと、そして諦めなければいいんだろうというふうになっちゃいますけれども、でもそれって一方通行ですよね。本当に私たちがこれが最善だと思うので、まあ、神様の御心はいつか知らないけれども、どうせ聞かれるんだろうって言ってもう得られたと思って信じて祈るから聞いてくれって、そうじゃないですよね。だって神様の御心別にあるかもしれないんですから。ですから私たちは願い、そして信じて受け取ると同時に、あなたが私にくださろうとしているそれは一体何ですかって求めていく必要があるわけですよね。あなたは一体どんな計画があるんですか、神様あなたどんなことが一番最善だって思ってらっしゃるんですか、教えてください、私もちょっとその一翼をね担いたい、私もちょっとあなたのその御心を少しでも知りたい。私もそういうふうに考えた時にですね、最初に思ったことは、いや全部は無理だなと思いましたね。神様の御心を全部受け止めてっていうのはちょっと私には荷が重いと思いましたので、ちょっとでいいやって思いましたけれども、私たちもそうじゃないでしょうか。まあ、少なくとも自分の人生に関わることぐらいを知りたいと思うのが関の山だと思いますね。だってそれ以上ちょっと追い切れないかもしれないですね。でも少なくとも私の人生であなたがなさろうとしていることは何でしょうかって聞くことはいいことではないでしょうか。そうするならば一方通行じゃなくなると思いますね。神様のところにタタタって言って、これとこれとこれお願いします、じゃあパタパタって言って、それじゃおかしいですね。そうじゃなくて神様のもとに行ったならば、私こういうふうなことを考えてるんですけどどうでしょうか、神様どういうふうに思ってますかね、神様そういうふうに考えてるんですか、こうなるといいですよね。本当にそれがいいと思いますね。私たちに対する神様の御心は何でしょうか。そしてもし求められるならば、私たちだけじゃなくて神様はどんなことを考えているんだろうって興味を持てたらもっといいですよね。まあ、大好きな人のことをもっと知りたいと思うように、愛する人のことをもっと理解しようとするのと同じように、神様あなたは何を考えているでしょうかって知ろうとすること、まあ、これも大切だと思いますね。いずれにせよ、受け取って祈るということですね。このことをぜひ心がけていきましょう。さあ最後に、急にって思うような、全然違うことが、でも実はつながっていることが出てきます。25節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。はい、こう書いてあります、ね、ちょっと唐突な感じが私も最初はしましたけれども、祈るときにもし誰かを恨んでいるなら許しなさい、そして祈りなさい、こういうふうに言うんですね。ああ急にそんな話が出てくるのかって驚きますけれども、でもですね、確かにその通りなんですね。なんでかっていうと、私たちが祈ることができるのは許されているからなんですよね。私たちが神様に祈ってよいのは、神様が私たちを大いに許してくださっているから祈っていいんですよね。それが許されているわけですよね。だからあなたも誰かを恨んでいるなら許してあげたらどうだい、そう言っているわけですよね、まあ、許しなさいと命じておられるわけですよね。開けなくていいですけれども、このマルコをもう少し進んでいきますと、15章のところでイエス様が十字架にかかって、そして、死なれます。その瞬間、 開けなくていいですが、15章38節のところで、神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたということが書いてあります。これ一体どういうことでしょうか。神殿の一番奥の部屋に至る幕のことなんです。垂れ幕のことなんです。神殿の一番奥には贖いの箱というものがあって、そこで神様が待っておられる、そこで神様に会う、そういう場所なんですね。もちろん旧約聖書の時代から祈ったならば神様は聞いてくださるでしょう。全てのことを聞くことができる全知全能の方です。でも神様に会うっていうのはそれぐらいのことなんだよ。みんなが知るために主はですね、神殿というものを分かりやすく目で見て触れる形で私たちに与えてくださった、ユダヤの人々に与えてくださったわけですね。神殿の奥の奥の部屋、そこには大祭司だけが年に1回だけ入ることが許されます。そこで神様に謁見するわけですね。そこで神様にお会いすることができる。そして大祭司が民に代わって取りなし祈るわけですね。しかしその垂れ幕がイエス様が命を落とされた瞬間に真っ二つに裂けたと言います。どういうことでしょうか。もう神様との間に垂れ幕はいらないということですね。イエス様が私たちの罪を担って死んでくださったから、神様の目から私たちは清いんですよ。聖なる正しいものなんです。もうとてつもなく正しく、神様と同じぐらい清いものとして私たちは見えているんです。イエス様を私たちはかぶっているからですね。だから私たちはいつでもどんな時でもイエス様のごとく神様の前に出ていくことがもう許されているんです。そういうことを意味しているわけですね。これはですね、実は恐れ多いことなんです。神様の前に私たちがふらふらと言って、神様こうしてください、ああしてください、いやこれやだよ、泣き言を言い、愚痴を言い、そういうことができるのは私たちがイエス様のようになっているからです。本当はなっちゃなんかいない、全然なってないけど、イエス様が代わりに死んでくださったから神様からそう見えるようになっているということですね。そんなことまでして私たちは神様の前に立つことが許されているんだ。私たちが許されているから、許されているんだ、許可っていうことでもありますけれども、許されているんだっていうことですね。それは当たり前のことじゃない。私たちが祈ることは決して当たり前のことじゃない。でも私たちは当たり前のように祈ってる、いいんですよ、もちろんそれでいいんです。当たり前のように私たちは祈るべきです。でもたまにはとは言いませんか、毎回でもいいですか、思い返してごらんなさい、あなたが当たり前のように祈っているその祈りにはイエス様の命がかかっているということですよね。そのようにして許されている、だからそこに行けるんだということですよね。今年度何度もお話しましたけれども、祈るということは神様の前に立つことです。神様の前に行くことですね。なんかただ国に向かって喋ることじゃない、ああしてください、こうしてくださいということではない。そうじゃなくて本当に神様の前に出て行ってそこに立つということです。ふさわしくないものがそこに立つことが許されているのは、私たちが許されたからに他ならないんだ。さあその時にあなたはどうしますか、あなたが恨んでいるその人のことをどうしますかということを問われているわけですね。もちろんそれでもなお、恨んでいてもなお、イエス様はそのために十字架にかかってくださったから、神様は祈りを聞いてくださるでしょう。それは私たちがよく知っているわけですよね。私たちがいつも万全じゃないけれども、あんまり良くない状況でも祈っている時に神様は聞いてくださってきたって、それよく知っているけれども、でももう一度考えてごらんなさい、あなたが恨んでいるその人のことをあなたも許してはどうだろうか、いや許すべきではないのか、そう命じられているわけですよね。許せなかったら辛いと思いますね。そう言われて許せなかった私たちは本当に辛いと思います。神様の前に出ていくことは喜びですけれども、でも同時に許せない自分がいることは、それはまたそれで辛いことだと思いますね。恨みに思っている人がいるならば許してあげなさい、そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる、もう許してくださってるんですけどね、先にね、そのようにイエス様が言っているわけですね。ぜひ私たちはどうだろうか、思い巡らして許して、そして許されていることを感謝して、イエス様の前に、神様の前に立つものになりたいと思います。さあではいつものように御言葉の時を御言葉を思い巡らして祈って終わりたいと思います。今日は願い祈るということについてお話をしてきました。第一に主はできる 主の御心はなると本当に信じて祈りなさい、神を信じて祈りなさいということ、そして信じて受け取って祈りなさい、主の御心は何だろうかもちろん求めるけれども、それを受け取って祈りなさい、そしてあなたは許されて祈っているのだから、恨んでいるその人も許してあげなさい、そうイエス様が私たちに呼びかけています。ぜひそれぞれで祈っていきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。愛する神様、皆を褒めたたえます。こうして祈ることができます恵みを感謝いたします。あなたが私のために、私たちのために命を捨ててくださり、清いものとしてくださいました。あなたの目に私たちは本当に清く正しいものとして映っています。恐るべきことです。とても私たちはそうではないのに、主はあなたはそのように見てくださっています。そして祈りを聞いてくださっています。主よ、そのことを私たちは恐れ、心から感謝し、あなたを賛美します。主よ、どうぞ私たちの祈りをあなたにふさわしいものとしてください。どうぞあなたの御心を教えてください。あなたの御心にかなって祈るものとならせてください。また信じて祈るものとならせてください。あなたの前に立つにふさわしいものとして祈らせてください。主よ、どうぞ私たちの祈りを今日からまた変えてくださるようにお願いいたします。これから始まる1週間もイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。そのことはなんて恐れ多いことでしょうか。しかしあなたがそうしてくださること、また喜んでしてくださることを信じて感謝をいたします。それにふさわしい一歩をここからまた踏み出していくものとならせてください。またどうぞ一人一人の祈りにあなたが御旨を持って応えてください。また私たちの人生の中にあなたの御旨を成していってくださいますようにお願いいたします。信じて祈ります。どうぞあなたがお聞きください。そうしてくださっていることを信じて感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。